我々佐島と庭、赤坂赤先生と横槍綿吾先生と同じ紙にサインを書いてまいりました。
まあそれはそうなんですけど、ちょっとなんか語弊ありません？
いいえ。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760をお送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。推しの子の世界にダイブしてきましたね。
ダイブしちゃったね。抜けきれてないわ、まだ
まだ抜けれてないですか？
まだ抜けてないですね
で、今回推しの子について話したいと思うんですが、
うん、
一応重要なネタバレは避けるんですけど、
うんうん、
いつも通り語りたいポイントのために軽くネタバレはしてしまいますので、うん、ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからお聞きください、はい、ということで、
うん、
まあ、推しの子話すの多分3回目くらいやと思うんですけど、2回目かな？
3回目ですね。
3回目かな、うん、軽く佐島さん作品紹介をしてもらってもいいですか？
アイドルオタクの30代前後の男性が暴漢に殺されて推しの子に転生するっていう話。
まあかなり導入部分のね。
いやでもだいぶネタバレやけどね
いや
これでも
まあそれありきの作品ですから。で今日推しの子の話をしようと思うんですが、なんでこれ話すのかというとですね、
うんうんうん、
さっきダイブしてきましたと言いましたが、
うんうん、
漫画ダイブという展示会に行ってきまして、
はいはいはいはい、
今回の正式名称が漫画ダイブ推しの子スーパーイマーシブライブというものでございまして、
うんうんうん、
まあ、なんか作品漫画と音楽となんかライブとかを組み合わせた体験ができたり、
うん、
あとはなんだろう、いろんなテクノロジー使ったアトラクションがあったりする、まあ、展示会になってるんですけど、うん、そこに、まあ、行ってきたんですけど、なぜ行ってきたかというとですね、
はい、
お便りが漫画760に1通届きまして、
おうおう、
私これの制作メンバーなんですけど、
はいはい、
実は漫画760リスナーでしてよかったら一度来てもらえませんかっていうね連絡がありまして、行ってきました。
つまり案件ということですね。
これ、
うん、
案件ではございません。
おかしいよない
やおかしいよなは別にそんなことはないんですよ。
おかしくはないか。
おかしくはない。
おかしくはないか、
うん、案件したい気持ちもあったけど、うん、残念ながら案件ではございませんでして、
あと一歩というところで手が届かず
まあ僕ら招待してもらって、うんうん、まあ、話す話さないとか内容はもちろん自由なので、うんうんうんうん、僕らが話したいから今回話させてもらうということで、
うん、
はい、話していきたいと思いますが、
はい、
佐島さん、うん、いかがでした？
このスーパーイマーシブライブの、
うん、
まあなんか目玉というか、その大きいなんていうんだろうな、ホールみたいなのがさ、まあ3つぐらいこうディビジョンが分かれてて、
はいはいはい、
そのうちの1個がストーリーダイブ
うんうんうん、
っていう、まあ、タイトルが付けられてて、中でやってるのはその新生 B 小町のライブを見れるっていうのをやってたんですけど、僕初めてアイドルのライブ行ってんな。
はいはいはい、アイドルのライブという意味では僕も同じく初めてだったんです。はい、
あと僕ライブもほぼ行ったことないんですよ実は。
あ、そうなんですか。
僕音でかいのと人多いところ苦手やから。
ああなるほどね。
そう、行けてなかったんですけど、そうだから結構ね、うんうん、なんか新しい体験でしたね僕からすると。
ああ、うん、まあ確かにね、
ライブの映像をその壁面に映して、なんていうんやったっけあれ、
プロジェクションマッピングみたいな、ね、
あ、それそれそれ、プロジェクションマッピングみたいな感じで、
うんうん、
こう映して、結構ね、なんかカメラがぐるぐる動くというか、いろんなところに映像切り替わったりとか、
うんうんうん、うん、うん、
まあ、ほんまにイマーシブな没入感あるような感じのやつやったから、うん、なんかその体験も新しいし、アイドルのライブを見るっていう体験も新しかった。
そうですね、まあ実際にメムチョと有馬かなとルビーがこうそれぞれ目の前でライブしてくれてるような、
そうそうそうそう、
感覚というかね、
うん、
そういう体験ができたわけですけど、
うん、
ちょっとごめんなさい、いきなり話それるんですけど、
はい、
新生 B 小町でいうと佐島さんは誰推しですか？
有馬かな
即答やね。
有馬かなですね。
それはなんでなんですか？
いや、なんか、あ、永遠に待ってろ、でもなんか、あ、好きってなったセリフで
そうなの、
うん、 や、めちゃめちゃ好きやね。
ほうほうほう。
有馬かなは。
ちょっと推しポイント教えてくださいよ。
推しポイント？
推しポイント。軽くだよね。
有馬かなは、なんつうんですかね、背景があるから、その子役の時はイケイケ天才子役やったけど、まあなんかいろいろあってこう、仕事全然けえへんくなって、周りに迎合するっていう、この、なんか妥協をして生きていくみたいなところで、なんとかこう折り合いをつけていくみたいな、自分のやりたいこととみんなが求めてることの折り合いをつけていくみたいな、まあ言ったらすげえ社会人なわけじゃないですか。
まあ苦労したっていう感じですよね。
そうそうそうそうそう。でもまだ自分の中でくすぶってる何かがあるっていうのは、なんかめちゃくちゃキャラとして僕は魅力的やなと思うし、なんかやっぱ最初の方にこうバックストーリーみたいなのしっかり描かれるの有馬かなじゃないですか。まあ、ルビーももちろんバックストーリーあるし、メムッチョはまあちょこちょこ描かれつつあるけど、
そうね、
最初の方はやっぱ有馬かなフォーカスやったんで、
そうですね、
そこはやっぱねいいですねっていうのと、
あ、はいはい、どうぞ。
っていうのと、
はい、
あとこれちょっと先の話になるけどいいんかな、アクアとアカネがこうなんかいい感じになりそうなのにモヤモヤしてる有馬かなにモヤモヤしてるメムチョのこの関係がすげえ好き。
なんでモヤモヤしてるのが好きなんですか？
あ、なんかね、あ、ええー、なって思う。
なんかちょっとおじさんくさいな。あ、
頑張りやって思う。
おじさんやん、それは。それはもうおじさんでしょ。
しゃあないやん、だってもう30歳やねんからさ。
いやいや、
そんな
気持ちは若くいこ
う。おじさんって言われてもしゃあないやんな。おじさんですけど。
あ、まあまあそうですけどね。うん、しかもこれライブの中で、まあなんかちょっとこうハイライト的にキャラクターのストーリーを、まあ、軽く振り返ってくれるというか、ね、
そうね、あれなんか新鮮でしたけどね、ライブの合間になんか自分のすげえパーソナルストーリーを語ってくれるみたいな感じで、こう、え、お、こんな、そんなとこまで開示してくれるんやみたいな。いや、僕でもスーパーイマーシブライブ行く前に、もちろん読み返してある程度のところまで、でやっぱり有馬かなの、これちょっとネタバレになるけど、あんたの推しの子になってやるのところで、
はいはいはいはい、
ちょっとほろっときて、ストーリーダイブでもパーソナルストーリー開示のところで、あんたの推しの子になってやるみたいなのをこう大画面で見て、
はいはいはい、
ちょっとほろっときたね、やっぱり。
いや、
ほんまにいいシーンやな、ここはと思って。
そうね、いや、まあなんかこう良すぎるのよ、有馬かなのあの展開は。正直言うと
タイトル回収みたいなのもね、
うんうんうん、
そこでも使ってくんねやみたいなさ。
そうね、
いや、あれはすごいいい体験でしたね。なんか 大画面で見れるっていうのがなんかまたね、
そうね、
うん、よかったね。え、丹羽さんは誰推しなんですか？
いや、僕はね、今もうメム帳推しなんですよ。
いや、でもわかるな、
なんか正直言うと、その有馬かなを推すっていうのはもうすごくわかるんですよ、もうぶっちゃけ作品の中で割と主役級の活躍をするキャラクターですし、なんか背景とその活躍する流れ見たらそりゃ好きになるよなっていうのは理解してます、でもそれも好きを一回回った上で、こうなんかこう支えてるメム帳をやっぱ推したいなと。
まあね、結局アカネとアクアのなんか関係にモヤモヤする有馬かなにモヤモヤするメムチョが大事なわけやもんな。
いや、
結局
そこが大事って僕は今言ってないけど、い
や、僕はでもその関係でメムチョがいることの安心感すげえやっぱある
から。ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
なんか新生 B 小町においても、やっぱちょっとこう屋台骨じゃないけど、
いや、だってほぼ仕事をメムチやってるでしょ。
そうや、 SNS の更新とか
そういうのを
作ったのはメムチョなわけで、
なんか経費の話とかもしてくれてたしさ。
そう、すごいやっぱ苦労人なも分かるし、そうそうそう、
確定申告の免税テクみたいなの教えてくれてたしさ。メムチョが、
そうね、で彼女の背景の話もちらっと出てくるじゃないですか、ね、
うんうん
う
ん、
ああいうの見たら有馬かな押すの分かるけど、僕はメムチョ押したいって最近やっぱ思うようになりました、ね、
分かる分かる、なんか有馬かな押してるの、多分有馬かなの話が一番やっぱりこう触れてるからっていうのはでかいと思います、
うんうんうんうん、
メムチョも多分同じぐらい触れたらやっぱそれだけ魅力のあるキャラやとは思いますけど ね、 全然ね、
もうちょっと見たいなって気がします
ね。確かにね、確かにもっと出してほしいですよね、
うん、うん、
地味なんかな、そのやってることが裏方すぎて
そうかもしれないね。実際やってることは裏方すぎるのかもしれないけど、ね、
そう僕もポッドキャストの編集やってるけど光浴びることなんかほぼないもんな。
いやそんなことないと思う。編集やってる人結構編集同士の話とかで盛り上がるじゃないですか。
うちわやもんだってあれ編集してる同士の苦労話をしてるだけでそれが外に広がることはね
そうなんだ、
なかなかないんですよ。
いやなんか暗い方向に行くのやめよ
そう、メムチョ分かるよっていうこの気持ち。
いやいいですよね。だからなんかそれぞれの画面にこう推しが切り替わったりしてね、でこうちょっと順番にストーリー開示があったりして、すごい楽しみました、
ね、いやよかったっすね。お前ね、ただ僕ね、一個めっちゃ悔いが残ってるのが、
はいはいはい、
白いなんつうのライト、
サイリウム、はいはい、
を持っていかなかったことを非常に悔いていて
まあそのストーリーの中でね、ちょっと意味合いを持つというか、
そう、
はい、
サイリウムみたいなの持ってる人いましたよね、一人ね。
そうですね、はい。
何色やったの？赤？
ルビーの色やったから赤が正しいんか、赤がルビーなんですか、ちょっとちゃんと見えへんかったけど、うん、
そうのサイリウムを持ってる人が一人いて、いやそうやわ、準備いるよな、アイドルライブ行くんやったらって思った。覚悟が足りてへんかって、覚悟が僕らのいやなんか受け身やったのがなんかね、全体的に良くなかったなっていう、
ああそう、それは確かにあって、
そう反省としてね、このスーパーイマーシブライブに行くのに、僕らからこう没入しに行こうみたいな感じじゃなくて、没入させてくれますんやろみたいな感じの態度を取ってたのはね、
そこまでは取ってないけどな、
ほんまに良くなかったなと思いました
そう、僕が思ったのはアイドルライブに行ったんやから一体とならなきゃいけなかったなっていうのはめっちゃ思いました
いやほんまさ、なんかこういう時にアイドルライブ慣れしてるやつを隣に連れていくべきやったなってすげえ思いましたね
うん、ちょっとね、正直まあこう愛の手とかを入れやすい曲になってるじゃないですか。でその時にめっちゃ乗りたいなと思ったんですけど、やっぱ遠慮したのもあるんですよね。
お子さんもおったしね。
まあでもね、子供たちはなんかちょっと踊りたそうにしてる子とかもいて、
はいはいはいはい、
もちろんそういう人もいたし、静かに見てる人もいたから、まあちょっと遠慮した、やっぱり。
なるほどね、
うん、でもなんか途中で思ってきたのが、いや一体となりてーって思ってきて、いやほんま
ねー、なんか踊るのハードル高いけど、サイリウムをこう振るのはそんなにハードル高ない気がするから、こういう時にサイリウムって大事なんやなってすげえ思いましたね。
で遠慮なくできるように、例えば前の方で座る人らは、座って見る人ら、
はいはいはい、
で後ろの方はフリーで立って見れるスペースで、そっちは、まあ、いわゆる応援とか騒いでもいいですよって区分けしてもらっといたら、遠慮せず割とはしゃげたかなと。
まあでも立っててもよかったけど、座布団が結構置いてあったんですよね。
そう、うん、
座ってもうたのが僕らの間違いでしたねアイドルライブで座る
まあでも立っててもちょっと遠慮しちゃったかなっていうのはやっぱ今回やってい
やそやな、あれは僕らのなんか至らなさやったな、完全にな
んか佐島さんがそのお宅の友達を連れていけばよかったって言ってたじゃないですか、もうもはや前説でそういうなんていうの、仕切る人がいてくれてもいいなって思いましためっちゃ
いやなんかそれせえへんと乗られへんってなんかどういう感じなんて思っちゃうけどなアイドルのライブもあるんすかね、前説みたいな。
いやアイドルのライブは前説とかはないと思うんですけども、先人たちがやっぱ周りにいっぱいいるんですよ、
う
ん、
まあ、そうやね、そうや、ね、それに合わせて乗ってたらいいみたいな、
そう
感じやもんね。
で僕他の音楽ライブやったら行ったことありますけど、やっぱ乗る人が多くなってくると巻き込んで全体でこう乗りやすくなるんですけど、逆にその先人たちが少ない場合やとなんか、乗りづらくって静かになるライブとかもあったりするんですよね。
じゃあ桜で追ってほしかったな。
桜っていう言い方良くないんで、ディズニーとか USJ でもこう案内してくれる人がいるじゃないですか。ああいう役の人がこうリードしてくれたらすごい助かったなって思いました。
ああ確かにね。
うん。
いや、そんなことを言わずに乗れよっていう話やねんけどね。
まあ、静かに見たい人もいるかなとかね、ちょっと思っちゃったりしたから。確かに、ね。確かにね、そうそうそう。
うん。慣れてないから、アイドルライブに。
そうそうそう。
余計ね。
これちなみに、そんなこと思ってたらですね、実際に応援上映の枠をやるらしいです。
あ、あるんや。応援上映は応援上映で。
僕らが行った時はなかったんですけど、うん、多分こう同じように思ったお客さんたちの声があって、ね、
はいはいはい、
時間帯を限って、うん、この日のこの時間は応援上映ありでみたいなのを
そうなんやや
るらしいんですよね。
あ、でも応援上映で言われたけど、確かに僕もなんかね、映像作品を見てる感覚で座っちゃってたから。
うん、そうそうそう、そうなんですよ。僕もそうやった。
映画クラスターやから僕。
映画クラスター、はい。
なんか絶対に声を上げてはいけない空間に慣れすぎてて。そうそう、それはあったかもしれない。確かに応援上映って言われると映画でもありますからね。
そうですよね、うん、うん。
いや、いいですね。応援上映行きたかったな。次サイリウム、サイリウムも持って行きたいな。そしたら
そう、ちょっとそこに日付がなかなか合わないと思うんで、現場の模様をちょっと教えてほしい。
ああ、僕らは行かれへんから、その応援上映こんな感じでしたねっていうね。
そうそうそうそうそうそう。その模様、音声なしでもいいんで。
確かにね。
動きだけでも見せてほしい。楽しそうなみんなの姿を。
あ、このさ、1曲目2曲目3曲目は新生 B 小町のライブやって、うんうん、で4曲目になったら、はい、星野愛が突然出てきて、
はい、
そのアイドルを、夜遊びのアイドルを聴けるみたいな感じやったんですけど、
うんうんうん、
夜遊びのアイドルだけ多分あれですよね、公式のミュージックビデオなんかな。
そうでしたね、はい。
が流れてるのを見て、うん、ああ、大人たちがきっと頑張ったんだろうなっていうのを、なんか、あ、権利関係とか大変なんやろなっていうのところまでを、でも楽しめるのは推しの子ならではやなと思いました、ね。
まあ、実際にね、エピソード内でそういう原作者さんとかね、
案
件の話もありましたからね。
権利がとかの話を、なんかこう、ああ大変やったんやろうなまで含めて、なんかこう楽しめる作品って、
いやいや、
けうやなって思いましたね。推しの子っぽいって思った。
複雑な心境になるわ、そう言われたら。僕は
まあ、でもだって複雑な話やん。
いや、
推しの子の中でもさ、すごいデリケートな話やし。
そうですね。そうですね、
うん、そのビジネスと感情がすごいこう、なんていうか、拮抗する話やん。権利とかって。
せやけど、そうやね、うん。うん。
なんかあれ新鮮やったね。
確かにね。で、今話してたんが、最初のなんかストーリーダイブっていうエリアの話で、
うん、
その次の隣の部屋がキャラクターダイブって言って、
うんうん、
まあ、キャラクターとかその世界観の魅力にフォーカスした、プロマイドとかがこう展示されてた、まあ、展示というかこう映像として壁面に映ってるっていう感じですね、
うんうんうんうん、
みたいなエリアに入りまして、いや、僕このエリアめっちゃ楽しかったですね。
いや、よかったね、あのエリア。
そう、さっき言ったようにちょっとストーリーダイブではなんて言うの、受け身になってたから、
うん、
キャラクターダイブの方も最初受け身やったけど、
いや、めっちゃ受け身
やったね、だんだんね、こう、うん、楽しみ方が分かってきたというか。
最初さ、これもまあ、プロジェクションマッピングっていうか、まあ、壁面にその、いろんなアートがこう、まあ、映し出されるというか、変わる変わるいろんなイラストやったり、なんか架空の雑誌の表紙やったりがこう、いろいろ映されるっていうところで、僕らもね、はい、最初は、お、すごいみたいなこう、写真だけ撮ってたけど、
そうですね。
で、我々を誘ってくださった漫画760アーミーの一人が。
いや、アーミーとか呼んだことないからやめて、勝手に。
やめた方がいい？ソルジャー？ソルジャーにしとくじゃん。
いや、リスナーにしといて。何ソルジャーって。
リスナーの方が写真撮りましょうかって言ってくれて。
はいはい。まあ、僕らがお願いしますって言ったけどね。
あ、言った
んだ。もらえませんかって。お願いしたい、お願いしたい。
勝手に向こうから言ってくれたなと思ってた。
いや、僕がお願いしましょうって言ってお願いしたはず。
そうか、そうか、そうか。怖いね、なんか記憶の改ざんって。
言っとくけど、うん、他のお客さんもスタッフの方に言ったら、一緒に撮、一緒にじゃない、写真撮ってもらえるから。
うん、まあ、一緒にも撮ってくれるかもしらんけど。
違う。
人によっては。
僕らが特別扱い受けたわけじゃなくて、
うんうん、
いらっしゃるスタッフさんに言えば撮ってもらえますから、うんうんうん、はい、
そのなんか、それで、なんていうかこう、壁面に映されてるアートの中に僕らが立って写真を撮ってもらうのが、
うんうんうん、
なんか、すごかったよね。これぞダイブやなって感じしたよね、ちょっと。
そうなんです、うん、その写真をその第三者からの目線から見て、
うん、
あ、僕ら今漫画の世界にいるんやっていう実感がね、
ね、
湧いてきたという。
うんうんうんうんうん。なんかあれ良かったよね、声かけてね。
いや、めちゃくちゃ良かった、
うん、そう、このエリアではほんまに自分を入れた写真を撮ってほしい、みんなに。
そうそうそうそうそう。
めちゃくちゃ良かった。ちょっと後で写真どっか上げようかなと思ってますけど。
うん、一応ね、うん、多分今回のエピソードのアートに、
うん、
おそらくどれかの写真使ってると思うので、
いいです
ね、ぜひちょっとそれ見て雰囲気掴んでもらえればなと思います、うんうんうん、でそう出てたイラストが、
うん、
なんていうんやろ、その佐島さんさっき言ったけど架空の雑誌とかあとインスタとかに、
うんうんうん、
まあルビーとかみんながこう上げてるみたいな雰囲気で流れてくるんですよね、
うんうんうん、
いや美しかった、
すげえ良かったね。
そうなん、
雑誌すげえ好きやったわ。あの、
そう、
うん、最近なんか流行ってんのかな。
あ、そうなんですか。
なんかあの、そう、うちの近所のツタヤとかでもそのなんか少女漫画の、まあ、出てくるキャラクターたちがもし雑誌に載ったら、うん、みたいな感じでこういろんなアート作ったりとかしてて、
うんうんうんうん、
そういうなんか表現流行ってんのかなとか思いつつ、
そうなんか、
トレンドなんじゃない今でも。良かったね、あれね。
良かった。まあ実際の雑誌に推しの子のキャラとかが出てるのももちろんあったけど、うんうんうんうん、あれはおそらく架空のやつやと思うんですよね。
うんうんうんうんうん。あれ、あの雑誌ってでもさ、その推しの子の世界の中にある雑誌ではないですよね。
うん、おそらくね、そうじゃないはずなんですよ。内容的に、まあ、あんまり細かくは言わないけど、
うん、
なんか。その推しの子の世界の中やったら書かれへんようなことが書かれてたりするわけじゃないですか。
だから僕らの世界にこの推しの子のキャラたちが、まあ、雑誌の表紙として登場してくれたらみたいな体なのかな、
うんうんうん、おそらくそうなんかな、
うんうんうんうん、だって有馬かなと黒川あかね一緒に写ってたりしましたもんね。
いやでもあの二人はなんか仕事で一緒になるとか確かあるから、
うん、あとの方であんのか。
そう、そんな不思議な描写じゃないけど、どちらかというと愛とみたいな、
う
ん、
ああそうね、そう、う
ん、みたいなのがあったりして、
うん、いやなんか黒川茜と有馬かなが2人写ってるやつは、あーすげえ仕事でいやいやみたいな感じなんかなとか思う途中までね。なんかその結構あるじゃないですか、わだかまりみたいなのが。
はいはいはい、はい、
これはどの時期のやつなんやろうとか思いながら。
そうね、確かに
見てたし、
うん、
あ、なんかメムチョと有馬かなだけ写ってるやつとかあったもんね。
ありましたっけ。
あったあった。なんかあのトラベルのやつでさ、あのちょっとチャイナドレスみたいな
の
着てる、
はいはい、あの中国旅行みたいな、
そうそうそうそう、
雑誌の特集の表紙ね。
ルビーはみたいなでもあんのかな、アイドルやったらあんのかな、そういう。
うん、3人のうち2人っていうのはちょっと珍しいかもしれないけど、
うん、
もしかしたらルビーが忙しすぎてみたいなパターンはあるかもしれない。
それか同じ出版社の中で3本こう雑誌を出してて、
うん、
1個はメムチョと有馬かなで、うん、もうあとの2つはこう組み合わせを変えて3冊揃えるといいみたいな、
はい
はいはい、そういう系のやつかも。
そういう売り方のやつ。
そういう売り方のやつかも。
なんかそう言われるとちょっと辛い感もあるけど。
ちょっとリアルになってくる、
ね。リアルがありすぎて。
あれアクアとルビーとかもだって2人でって結構後の方やもんね、なんか。
あ、作品としては多分そうですよね。
うんうんうん、
やろ、それかあれは僕らの現実の世界に出てきた。
うんうんうん、うん。
という体ですよね。
いやー、非常に美麗やった。あれって書き下ろしではないですよね。
どうなの？ではないと思うんですよ。多分、うん、あの、原作の中とかおまけページの中で出てきたりしてるイラストだと思うんですけど、まあ、それを、まあ、加工とか色入れたりしてだと思うんですよね。
いや、あれよかったな。てか、あの雑誌さ、
うん、
めっちゃグッズで欲しかったんけど、あれ。
あ、わかるわ。よかった。
あ、それぐらいいいビジュアルでしたね。全部、
ね。
e スポーツの舞台裏とか書いてるやつさ。ゲームライフ。
見ながらちょっとニヤニヤしてしまったけど、
うん、いや、この e スポーツの表記はちょっとどうなんですかねとかで丹羽さんが言ってたから
懐かしい、なんか過去をね、自分の思い出を思い出しつつ
S を大文字にするのはちょっと違うと思います、
ね、そこまで言ってないから
言ってたからね
そこまでは言ってない、うんうん、あのね色がさ、
うん、
素敵すぎても全体を通してもそうなんですけど、
ね、ちょっと僕らも作る？なんかあの架空の雑誌
別にそこまでの魅力はないから
あ僕らに？
あでもちょっと待ってよく考えたらさ、
うん、
一回あのこの漫画がすごい2023かな僕らがあの出してもらった時に表紙みたいなの書いてもらったよ
確かに書いてもらったね
そうそうい
やでもあれはイラストで作ってもらったやん
ほう
実写
いやちょっとしんどいな
実写いやだって今回僕らさあのなんつうの、うん、地べた座りながら膝ついてめっちゃすかした顔して写真撮ったりしてもらったで
もしかしたらそれがエピソードアートになってるかもしれんけど
なってるかも、なってるかも、もしかしたら
どれか分からんけどね、
うんうん、いやあのエリア良かったねでもね
いやめちゃめちゃ楽しかった、うん、皆さんもこう行った時はぜひ例えばお友達かスタッフの方に写真を撮ってもらってっていうのがやっぱいいと思います、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、せやねで結構いろんなポーズをしてるからさそのキャラたちが
そうそうあれ楽しかった
それに合わせてこうやってんのこういうピースみたいなのとかこう美輪さんと一緒にねやりながら同じポーズで何とか撮ってみるみたいな、うん、まあ後で見返したら全部失敗してたけどね
いやそれは思った思った
おなんかああいう可愛いポーズ撮るのってちゃんと練習いるんやなって思った
そらそうですよ、うん、そのポーズにね練習時間をきちんと割いて、ね、あれが出来上がるわけですから
流暢性効果っていうらしいでそういうの
どういうことですかそれは
あのなんか他人が流暢にやってるのを見ると簡単そうに見えてきて自分でもできるって思い込むことを流暢性効果っていうらしい
そうなんや
まさにそれやったなって思った
まさにね、うん、でまあキャラクターダイブで、うん、その美しいイラストに囲まれて満足した後、
うん
まあ、漫画ダイブというエリアに来まして、
うんうんうん
まあ、なんかここはねあのすごいいい画質でなんていうの原画っていうのデジタル原画っていうのかな、
うんうんうんうん、
を見れたりなんか 3D の映像を見れたりするみたいなエリアやったんですけど、
うん、
どうでしたここ。
これさそのなんか 8K やったっけな 8K の画質で、はいはい、そのデジタル原画見れますみたいなので、
うんうんうん、
多分なんか50から60インチぐらいもうちょっとでかかったかなの液晶
もうちょっとでかかった
もっとでかかったか
かな
70、80ぐらいか
分からんけど、
まあ、ぐらい あの液晶に映った原画を、まあ、見れるっていうとこコーナーがあって、
うんうんうん、
なんかそこにさあの謎のデバイスがモニターの前に置いてあって、
うんうんうん、
まあ言ったらスティックみたいなのがこうポンって置いてある。
はいはい。
でこうスティックをなんていうの、時計回りにしたり反時計回りにこうカチッって動かすと次のページ行くみたいな。
うんうんうんうん、
であれスティックを押し込んだり引いたりするのも操作できるんですよね。なんか押し込むとズーム、うんうんうん、引くとズームアウトみたいな。
はい。
ができたりとか、もちろんスティックを傾けたらこうそのズームした状態で上見に行ったり左見に行ったりみたいなのができて、
うんうん、
何このデバイスめっちゃええやんと思ってあのお願いして写真撮らせてもらった。
どこの写真撮ってんの
いや丹羽さんそれは普段音声の編集をしてないからやっぱりそういう発想になるんですよねきっと
なんか怒られてんな、なんか
やっぱりそうやん、そうなんやなって思ったメムチョがフォーカスされへん理由こういうところやで。
違う、そういうことじゃない、
そういうところだぞ
いや一応そのデジタル原画はあの撮影してはいけませんって言ってて、
そうなんですよ、そうなんです、
そのデバイスだけ撮ってもいいですかってお願いして撮ってもらったってことですよね。
これはと思いましたね。なんか音源編集の時に左手用デバイスとしてこれ結構優秀なんちゃうかなと思って。
そうなん、左手用デバイスはさあそういう専用のがあるじゃないの。
あるね。
うん、
いや高いから
まあまあいい値段するのは知ってるけど、
ツアーボックスね、最近ツイッターでめちゃくちゃ出てくるけど、は
い
ね、広告。
じゃあ その話はいいや、いい、いい。いや、デジタル原画もすごいのよ。
いや、
すごいから。
すごかったね。え、なんかさ、あれ、ズームしてもズームしてもめちゃくちゃ綺麗やねんな。
せやね。
ビビったわ、あれ。
どんだけ書き込んでんのみたいな。
いや、ほんまほんまに。カラーのやつもね、たまにこう、挟まってて、それも良かったよね。
うん、 うん、うん。
挟まってたっけ、挟まってたよな。基本なんかあの漫画の、その白黒のやつやって。だと思うんですけど、
はいはい、カラーあったっけ。
あったかも、わからん、ないかも案件じゃないからこれ、
おいそれ言い訳に使う言葉じゃないのよ
そう、でもなんかその漫画のコマもめちゃくちゃズームしてもこう綺麗やから、
うんうんうんうん、
なんていうかやっぱ1枚1ページ全体を見るとその迫力っていうかさ、まあタブレットで見てもまあこんなもんやんなって感じするけど、やっぱその右上だけズームしたりとかするとさ、やっぱ、
うんうんうんうん、
こんなでかく見れるんやみたいな感じになるから、
う
ん、
そうね、
すげえ良かったっすね。
だって佐島さん家のテレビでこうやって漫画読もうかなって言うてたやん。
家帰ってやった、
うん、やった
やった、あのタブレットからね、アンドロイドのタブレットからクロームキャストを使うと、うんうん、そのアンドロイタブレットとかスマホの画面をそのまま映せるみたいなのができるんですけど、
はいはいはい、はい、
それであのテレビに飛ばしてあの、うん、見てたね漫画を。
よかった
よかった、エルデンリング読んでたけどよかった。
お推しの子ちゃうんかい、そこ。い
や案件じゃないから
違う、
別に。
いや、
なんで
反抗するときに案件じゃないからっていうのおかしいねん。
反抗ってなんだ、悪いことしてへんやん別に。
いやいや違う理由を述べればいいのにさ。いやいや、そん時はエルデンリングが読みたかったんやとか言えばいいのに。
確かにね、確かに。
なんだ案件じゃないからって違うやろ。でまあなんやかんやと、うん、
うん、そうそうそう、でなんやかんやで、その漫画ダイブの中やと、
うん、
そうサインパネルがね、
はい、
あって、
うん、一番最後かな。
そうそうそうそうそうそう、そこにね、横槍めんご先生と赤坂赤先生のサインがもちろん書かれていて、
うん、は
い、その同じ平面に我々もサインを書いてきました。
これね、一番最初に言ってたやつ。
そうそうそうそうそう。こんな名誉なことはないよ。
まあ確かにあれはすごいレアな体験というか、でもやっぱ近くに書くのははばかられるよね。
ちょっと高かったしね、あの書いてる場所が。
まあ、あの届きづらいようにしたんかもしれんけど、
ね。あ、なるほどね、なるほどね。
そうそうそう、
確かに確かに。庭さんではやや届きづらい感じの高さにあったもんな、ちょっと。
うん、まあだいぶ高いところにあったけど。
僕らだいぶ下の方に書いたもんな。
もうやっぱさ、みんながすごい書いててさ、スペースがちょっとずつこう、うんうん、少なくなってきてて、
うん、あ、そうそう、これサインパネルって言っても別になんか僕らが招待されたから書けたとかじゃなくて、誰でも書けるとこなんですよ。
そうそう、あのみんながこう書き込みできる寄せ書きみたいなやつね。
そうそうそう、僕らそんな全然特別じゃないから。
そう、まあ、普通に一お客さんとして行っただけですから。
あのサインパネルでもさ、
うん、
大喜利として活用してる人いっぱいおったよな。
まあ大喜利というのかな、どうなんだろう。
なんやっけな、あのあれ61歳金押し参上って書いてる人おった。
61歳やったっけ。
61歳。
いや、すげえすげえ力のある文字でね。
そうそう、ピンク色のペンで。
めっちゃ良かった。
あと、一人にさせねえよとか。
出た。
メルとキュンラブって書いてる人。
いやー、メルと会いたかってんな、今回の展示でマジで。
確かにね、確かにね。
めっちゃメルとに会いたかった。
あ、漫画ダイブのとこメルといなかったっすもんね。漫画ダイブじゃない、キャラダイブか。
あ、どうやらな、もしかしたらどっかでチラッと映ってんのかな。小さくおったんかな。
キャラクターダイブの中やとフォーカス当たってたのが6人で、
うんうんうん、
星野愛、ルビーアクア、有馬かな、メムチョ、あと黒川茜、
はい、おそらくそうやったと思います。
でなぜか寿美波さん、なぜかって言ったらちょっとあれやけど
失礼やろ、それは、
ね、人気やもんね、一応あの関西弁のグラビアアイドルっていう。
おい、もうちょっとええ紹介できへんのか。
いや、だってもうちょこのほんまにこの記号的なね紹介しかできひんのは心苦しいけど、
うん、
他なんて言ったらいい。あんまり知らんからさ。
まあストーリーの中でもまだそんなたくさんは読んでないから、うん、
まあ、ルビーの同級生、
うんうんうん、
の子、
はい、
でメルトはいなかったね。
いや、もしかしたらいたんかもしれんし。
あ、確かにね、
それは見逃しただけかもしれない。
うん、確かに確かに。
うん、
まあ、メルトも熱いからね。
いや、メルトね。でも多分漫画ダイブの中ではまだやから。
せやね、せやね。
うん、
あ、そう、これ、行く前にやや不思議やった。不思議やったっていうか疑問に思ってたんですけど、
うん、
漫画どこまで読んできゃいいんやろうっていうのは若干困って。
はいはいはいはい。
なんかその、ここに行ってネタバレ見るの嫌やし、なんか行くんやったらちゃんと読んでから行きたいし、と思ってどこまで読んでいったらいいんやろうと思ってたんですけど、
多分アニメの放送しているところまでやから、
そうやね、あの B、 その2代目 B 小町のライブあたりまで、うん、ライブ編 まで読んでたら多分大丈夫やんね。
おそらくそのあたりやと思います。はい。
だからもしあの行く人、
うん、
行くっていう人おったらそのあたりまで読んでりゃ大丈夫ですっていうのは、
はい、
お伝えしておきたいですね。
で、まあ最後こう展示見終わった後グッズエリアですよ、一番最後にね、
はい、
買いに行って、
うん、
佐島さん何買いました？
僕はピエヨントートバッグを買いましたね。
展示エリアでほぼ出てこなかったと思うんですけど、
丹羽さんちゃんと見てた？
見てたよ、見てた。
赤坂赤先生のサイン覚えてる？ピエヨンやった
の。あ、はいはいはいはい、そうやったか。そういえば確かにね、
ピエヨンがじーって見てるサインやったね。
違う、まあそれはさ、あのサインがもしかしてあれがずっとあんのか分からんけど、なくなってたらなくなっちゃうからさ。
まあまあまあまあ、そうやけど、
まあ展示エリアでも多分ちょっとね映ってたと思うけど、うんうんうん、
ピエヨントートにしましたね。
はいはいはい、うん、これはまたなんで
ピエヨントートがそのグッズの中で、あの漫画の世界、その推しの子の世界の中でも売ってそうやなと思って買った。
うんうんうん、まあ YouTuber のグッズとしてね。
そうそうそうそう、僕なんか映画でもそうなんですけど、
うん、
なんかその映画とか漫画とかのフィクションの世界の中で使われてるやつをグッズとして欲しいタイプなんですよ。
はいはいはいはい。
だから僕ダクトテープも買ったし、
うん、
あの映画よく出てくるから。
なんか前言うてた気がすんな。
そうそう、あとあのなんかピルケースさ、オレンジの、わかる、あのアメリカのさ洗面台とかのこうガラスをバンって開けたらめっちゃオレンジのピルケース並んでるみたいな、わかる。
お薬がいっぱい入ってるやつね。
そうそうそうそう、ちょっとあの筒型のやつ、
はいはい、
あれも買ったし。そういうのが欲しいんですよ僕は結構。ああ、
佐島さんよく言うてますよね。
そうそうそうそうそうそう。だからなんかこうそういうのないかなと思って探してた時にピエヨントートは絶対売ってると思って、うんうん、
ああなるほどね、
これめちゃくちゃいいと思って買った。
うんうんうん、うんうん、
っていうのと、
はい、
ほんまはあの有馬かなのアクリルキーホルダーね、うん、
はい、
買いたかったんですよ、はいはい、あのサイン入りでね、有馬かなの、
うんうんうん、
買いたかったんですけど、これ買って帰った時に嫁さんになんて言ったらいいんやろうって思って。
いや別にいいじゃないですか。
いやなんかさ、今までそのアイドルを推したことがないから僕が、
うんうんうん、
アイドルを推してる僕がどう受け止められるんかちょっとやや不明瞭だなと思って。
大丈夫でしょそれは、
うん、ここで書けるわけにはいかないかもと思ったのはある。その点ピエヨンは誰にも怒られへんから。
いや別に怒られへんと思うけどさ。それは
いや、そこはちょっとね、あの忖度はあったね。
忖度があったのね。
忖度はあったね。
ああ、うん、そうなんだ、うん、僕その佐島さん今話してたサインの話あったじゃないですか、
うん、
あのそれぞれのキャラクターにサインがあって、まあそれが展示の中でもこうパッと出てきたりしたんですけど、
うんうん、
僕あれめちゃくちゃ盛り上がって、
いやよかったね。
でなんで盛り上がったんやろうと思って帰って考えてたんですよ、
うん、
佐島さんのそのグッズの話も聞きながら、うん、そうしたらなんかサインがあることでそのキャラクターが実在するんだっていうのがなんか実感が湧いてくるっていうか。
確かにね、
なんか一歩こっち側に出てきてる感覚があるんやと思ったんですよね。
うんうんうんうん、なんかあんまり漫画とかやとそこまで設定なさそうな感じしますもんね。
うんうんうん、
サインまで作ってくれるってなかなかね見ないですもんね、
うんうん、で僕は最終的にメムチョの缶バッジとその黒川あかねのサインの入ってるアクリルキーホルダーを買って帰ったんですけど、
うんうんうんうん、
推しの子の世界ではこれ実在するんやと思って。
うんと、どれが？
あの佐島さんがピエヨン等とは売ってそうって言ってたんですけど、うんうんうんうん、なんかよく考えてたら推しの子の世界でこうサインの入ってるグッズが売っててもなんらおかしくないんやなって思ってきて。
あー、それな。
そうなの、芸能人じゃないですか。
ああああああ。
で例えば他のキャラクター漫画とかでそのグッズが出てきても、あ確かにこのグッズは実際の漫画の世界ではないかもなってなるんですけど、
はいはいはいはい、
推しの子で並んでるのって基本ありうるってなったんですよ。
いや、そう、それね、でも丹羽さんに水差すの嫌やからちょっとやめとくわ。
なんで
僕思った、それね、なんかめちゃくちゃ思って、確かにあのサインがあることで、
うん、
欲しさ倍増して、
うん、そう、
そう、なんかキャラのアクリル キーホルダーよりサイン入ってることでその世界のグッズ感すげえ増したなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
なんか B 小町のグッズとして売られてたらいいなと思ったんですけど、
うん、
なんかアクアとか、
うん、
黒川茜とかも並列で売られてたから、
はいはいはい、
それがなんかやや一歩引いちゃって、
あー僕なるほどね、売り方的にね、
そうそうそうそうそうそう、せやね、あの僕これ僕が悪いんですけどね、
これはいや、まあ言ってることは分かりますよ、
そうそうそうそうそう、
分かります分かります、
でも単品で買うのはいいよね結局、
うん、
そう自分の手元にはさアイドルグッズとして、うんうんうん、あの世界のアイドルのグッズとしてこう手元にあるわけやから、
うんうんうんうん、
いいっすよね。
だから B 小町は B 小町のアイドルグッズとして売ってて、
ああそうそうそうそうそう、
例えば黒川茜は女優さんやから、うん、ちょっとアイドルとは違うテイストもののものが置いてあったりすると、より実際にありそうってことよね。
おおちょっとなんかめちゃくちゃダイブさしてくるやん、庭さん。
え、だそういうことですよね。
そうそうそうそうそう、俳優女優のグッズって何か分からへんけど
まあグッズってあまり出えへんから、うん、例えばコラボアパレルとかやったら、
ああそうそうそう、
ギリありそうやんねみたいな、よりその世界に近づくっていうことよね。
せやね、せや、
あそれは確かに一理ありますわ。
え、ちょっと提案してきや、丹羽さん言ってき言ってきそれ、
いや、いいよいいよ、
5億稼がなあかんから、丹羽さん、
このエピソード聞いてやってくれ、じゃああ
とでじゃあ、 あの請求書だけお送りする形で
いやいや、もうさ自分でさ、うん、こう自主制作のグッズとか作ってて思うのが、うん、違うアイテムが入ってくるとめっちゃ変わるんよ制作数が変わったりして、
せやねんな、簡単に言うけどな、ほんまに、
そう、原価に関わってきたりもするし、それこそ版権のチェックだってあるし、
いや
大変よ、
流暢性効果やわこれもみんなやってるんやからできるやろって思うこの気持ちな。
それこそさ、佐島さんが言ってたそのアクアが作中で着てる T シャツが欲しいとか向こうで言ってたじゃないですか、
うん、言うたらツインズって書いてるようななんでいつもダサ T シャツ着てんの、ちなみに
知らん、なんかさ一郎みたいなもんなんじゃないの、
すげえ好きやねんけど、あれ
なんかちょっと T シャツにメッセージ性を持たせるというね、 あるんちゃう、
そうなんかあんまり双子感出してへんのにツインズっていう T シャツ着てた時ちょっとキュンときたもんななんかやっぱ意識してんねやってちょっと思ったもん、
いや分からへんけどそれは、まあでもそういうの仮にそういうグッズ作りたいってなったら、うんうんうん、まあそれこそね赤坂赤先生と横割めんご先生がチェックして、うん、いやこれは OK ですってならないといけないわけだ、
まあそれはそうですよね。
でもそれはイラストを入れた、うん、例えばキーホルダーとはまた話が変わってくるわけですよ、
うんうんうんうん、
それは大変だ、
せやな、
うん、それは大変だ、
あなんとかしてくれ庭よ
いや別に僕はそんなする権限はないんで、
いや庭さんが作ったり俺がやるんだでやってよ、
いやもうじゃあ
T シャツ買うよ僕は、
先生と頑張って飲み友達になるっていうスタートからにしよう、うん、そこから
どうする、なんかいやアルコール飲まないんですよやったら、
いやいやそんなノンアルだって楽しいから大丈夫、
あんまりノンアルで参加する飲み会ってあんま面白くないで言っとくけど
いやみんなノンアルやったらいいんでしょ、
う
ん、
ああそうね、
僕も弱いから全然平気ですし、
ノンアルの時に飲み会っていうのやめた方がいいんじゃない、でも、うん、
ああ
飲み中心やと思われるから、
飯会
の方がいいと思いますね、
ああそういうことね、う
ん、ノンアル勢からするとね、
ああ分かりました、う
ん、
じゃあ
どうせ飲む方に金かけんねやろって思っちゃうから
じゃあ、うん、赤坂赤先生横槍めんご先生ぜひ飯会によければ行ってくださいお願いします
先生の方からなんや、なんかその外堀から埋めるんじゃないんや今回のさ、 そのリスナーの人とかさ、
いやなんかさそういうまあぶっちゃけ下心があるわけじゃないですか、
うん、おうおう、
なんか下心隠していくのあんま良くないなと思って、あるやったらあるって言った方がもう
下心ありますってこと、
はいあります、ああグッズ一緒に作ってくださいって、
なるほど、
うん、その方が潔いなと思って、
まあ、振られる確率高くなりそうだけどね、
うん、外堀から埋めてって最後に振られる方が切ないし、
でも外堀を埋めるときに仲良くなった人たちとの絆はプライスレスやろ、
うん、やだなんか下心ありきで近づいたのに絆とかいうワード使ってほしくないね
なんか今回誘ってくれた人かわいそうやな、なんか飛ばしてさ赤坂先生と横槍先生の方行ってさ
じゃあ その方とも行けばいいし、それは
なんか今ついでみたいな感じで混ぜよったけど今
並列 つやって、だって悪い感じに仕立て上げない。いや、
ちょっとあんま良くなかったですね、今
の。何の話からこうなったんや。
反省しましょう。はい、反省。
はい、うん、反省。何反省したらいいか分からんけど、反省。
はい。
で、これがですね、まあ、最後まとめますけれども、
うん、
日本橋のコレド室町テラスっていう場所でやっております。この展示会がね。
うん。
で、推しの子の展示期間は、2月16日までと、
うんうんうん、
なっておりますので、このエピソード聞いていきたいなって思った人は、まあ、そこまでに行くのをおすすめします。
うんうんうん、
で、2月21日から3月24日までは、スパイファミリーの展示になるということなので、うんうんうんうん、まあ、そっちが気になる人はそっちに行ってみるのもありだと思います。
うんうんうん、
でちなみにグッズはその展示してる作品のものだけじゃなくて過去に展示したグッズも置いてあるので、
うん、
まあ、残ってるものになるけどそれも見たいっていう人は見に行ったらグッズも買えるということなので、まあ細かいとこは概要欄に URL 貼っときますんで皆さん気になったらぜひ遊びに行ってみてくださいということで、
はい、
また推しの子会もやりたいですね。
いやそうやりたいな。
うん、
前とは違う見方で今回読み直せたから。
そうね。
ああ、ちょっとやりたいね。確かに。
前序章やったからまだ。
そうそうそう。
序章やったから、ね。
なんかお仕事編までそんなにね、いけてなかったからね、うん。前紹介した時点では。
そうそうそう。
うん。ちょっと、見たいですね。
やりましょうか。
2.5 次元とか行きたくなったもんな、これ見て。
あ、推しの子って 2.5 次元あるんですか？
あ、違う違う違う、推しの子の中で 2.5 次元の話があるじゃないですか。
あ、そういうことね、そういうことね。そうそうそうそう、はいはいはい、はい、
あれを見て、ね、え、今そんなすごいんやみたいなさ。
あ、そうね、
そうそうそう、ちょっと行きたくなったりしたもんな、やっぱり。
そうなのよね、
すごいよ。
じゃあ皆さんも呼んでもらってぜひ推しの子会また一緒に楽しみましょう。
やりましょう。
はい、
漫画760
エンディングです。漫画760では番組の感想コーナーメールを募集しているのでハッシュタグ漫画760をつけてツイートするかもしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー高評価通知オンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに生配信をしているのでそちらも遊びに来てください。
今回丹羽さんと日本橋、まあ、待ち合わせして行ったわけじゃないですか。
はいはい。
丹羽さんと全く会話が噛み合えへんかった瞬間があって
、うん、
チャットでねやり取りしてて、
はい、
なんか丹羽さんから日本橋ってアニメとか漫画とかのお店多いですよねみたいな、
うんうんうん、
なんか有名なお店とかってありますかみたいなの来て、
はい、
え、全然知らんな、東宝シネマズしか知らんなみたいなことを返して、
うんうん、うん、
でもなんかいっぱいありますよねそういうお店みたいな、
うん、
え、どう、そう、そうなんですねみたいな、全然知らなかったですわ、うん、みたいなのを返してたら、
うんうん、
丹羽さんが途中で、あ、すいません、大阪の日本橋と勘違いしてましたってメッセージ来て、はぁって思ったね、久しぶりに。
いや別
に、
はぁって何よ。はぁって何、
そんな間違いすると思ってちょっとびっくりした、あれは。
いや、まあこれ言っとくと、
うん、
日本橋は東京の方にある。
そう。
まあ東京駅近くの場所ですよね。
そうそうそうそう。銀座とかね。うん、
日本橋は大阪にあって、僕どこにあるか正直あんま知らないんですけど。
難波の近くよ。
はいはい、はい。
ポッドキャストフリークスがね、3月9日やったっけ、
うん、土曜日、うん、ここ
の
日
にあるけど、近くやったはずやで。
なるほどね。
確か、うん、
でも僕は実際その日本橋と日本橋の駅、うん、どっちも行ったことなかったんですよ。
あー、なるほどね。まあ京都から遠いっすもんね。
ちょっと遠い、
大阪の方も。
だからなんかその日本橋と日本橋っていう読み方が分かれてるのも忘れてたし、
はいはいはいはいはい、
だから、あ、この文字の並び見て、あ、なんかアニメの有名なとこってなってたわけです。
なるほどね。
いや、もう早気づいて言ってほしかった、佐島さんに。
いや、なんかそんな間違いしてると思ってなかったから。
いやー、なんかさ、現場に近づいていけば行くほどさ、
うん、
なんかそんな街並みじゃねえぞってなってきて、
うん、全然そんなとこじゃないよ。
だって三越とかあるもんね。
そうそうそう、だってその一ちゃん近い駅で言ったら三越前駅ですよね。
そうかな、うん、
ね、新日本橋と三越 前。
はいはい、これど室町の最寄りね。そうそうそうそう、うん、
ゲロ綺麗やからな、あのあたり。そう、高級店とかさ、
うん、
ブランドとか、
ね。まあ再開発されたというかね。
お昼ご飯食べようにも、1000円以上が当たり前みたいな。
そうですね。
ところですから。
うん、
日本橋はもっとね、いい感じにカオスですよ。う
ん、いや、めちゃくちゃ恥ずかしかったです、あれは。
ちょっとあれびっくりしたな。久しぶりに聞いた、その間違い。
いや、もう近づくまで、よし、なんかアニメとか漫画のお店で、ちょっとグッズとかみたいな買ってみようかなって、ウキウキして進んでた。
そんなリアルに間違えるんだね。東京といえばだって秋葉原じゃないですか、もう。
ああ、いや、まあ、秋葉原は行ったことあるし、ね、何回も行ったことあるからね、知ってるし。
そう、東京の秋葉原、大阪の日本橋みたいな、イメージやったから。
うん、
いやこれはね、僕は、音声に残しときたいなと思って。
いや、しかも、うん、そう、言い訳させてもらうと、今回僕がその東京に行ったのが、うん、ほぼ漫画旅やったんですよ。
あ、そうですね。
そう、うん、そっちに東京の方に向かって、夜は漫画が読み放題のカプセルホテルに泊まって、
うん、
でその後、今回の日本橋でやってた推しの子の展示会漫画ダイブ見に行って、で午後もまた違うとこに漫画関係のとこに行ったじゃないですか。
おな、匂わしてくるやん。
いや、まあそれはまたね、
うん、
機会があればということなんですけど、はいはい、もう僕としてはもう漫画尽くしの小旅行やったんですよ。
はいはいはい、
うん、やからもうそう、日本橋に行く時も、あ、ピースが埋まったなと、これで最後のピースが埋まったって思ってたんだ。
そう、庭さんの頭の中では推しの子の漫画ダイブを日本橋でやるっていうことはもうなんかピンときてたんや、うん、なるほどここでねみたいになってたんや。辻褄合ってたんやね。
辻褄を合わせてたの多分。そういうことになってたの。
なるほどな。
そう、
でも確かになんであれ日本橋でやってたんやろうな。
あ、場所が？
あ、このイベントホールがなんかそういう系のよくやってるんですかね。
まあもうなんか場所的には確かにそういう原画展とか展示会してそうな場所やなと思いましたよ、ね、スタジオがあってね、
うんうんうんうん、なんか映画のそのなんか衣装とかもたまにその、うん、あのあたりの百貨店なのかな、
うんうんうん、
あのあたりのなんかところに飾ってたりとかするんで、
はい、
うん、まあ、結構意外とエンタメとの距離が近いっていう意味では庭さんの印象も当たらずとも遠からずかもしれない。
フォローされてる。フォローされてる。いや、めちゃくちゃ恥ずかしかったもん。
いやいやい
や。佐島さんが気づいてなかったから黙って過ごそうかちょっと迷った。あ、ないんだ。へえ、僕の勘違いやったかなと思って。
はいはいはいはいはい。いや、楽しい旅行でしたね。
いや、楽しい旅行でした。また違う話は他のエピソードでもできればと思うんで。
そうですね。ほんまはね、はい、せっかく東宝シネマズあるから、ホラー映画一緒に見に行こうかって言ってたんですけどね。トークトゥーミー。
あー、あれホラー映画やったか忘れてた。危ねえ、いかんでよかった。危ねえ。危ね
え。トークトゥーミーっていう話題の映画やってるから一緒に見に行きませんかだけ言ってた。
うん、なんかぼんやりしか LINE を見てなかったからすげえ読み飛ばしてたけど、危ねえ。
そうそうそうそう。
ギリギリね、最近ホラーゲームはギリギリ。誰かとやったら遊べる気がするんですけど。
あ、リーサルカンパニーをね、一緒にやったから。うん。
なんかね、ホラーゲーやりましたけど、ちょっと映画は無理かな。
行こう。
嫌だ。嫌だ。
OK。じゃあちょっとゲームの配信はまたそれはそれでやりましょう。
そうですね。うん、
それで慣れたら行きましょうね、映画も。え？
ありがとうございました、今週も。
あ、じゃあ、一応スラックの方で。見ないといけない映画をお送りしとくんで、リスト来週までに、来週までに紹介いただいて、
いやです、
はい、あれ見たの方にも出演いただいて、
いやです、
はい、よろしくお願いします、
はい、
ではまた来週お会いしましょう。バイバイ
バイバイ。